はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
お願いします。どうも、トシボーイズの林康弘です。お願いします。
はい、トシミラティ
です。はい、お願いします。僕は14巻持ってるんですけれども、その全てを言える人はいないと思ってるんです。ですから僕の14巻の中のこれ知ってほしいなと思う一巻をですね、まずご紹介させてください。
はい、
いやこれもうものすごい額入りましたね。
何が？
あ、お金が賞金として、
まあ
その賞金目当てで出たっていうのもありますしね。
あ、そうですか。
あ、それにね、
うん、
かなりですよ、うん、まあその額数万ドルですからね。
いや、円で欲しいですよね。
びっくりですけどね、それはね、うん、まあまあ声がまあいいって言われてね、優勝まで行きましたけれども。
あ、そうですか。
笑い声ですよね。
え、あんまりそんなイメージないですけど。
なっはっはっはっはっは
っ。なんで笑ったんですか、急に。
いやこれで優勝したので、私。
それで優勝したんですか。
え、
怖いんですけど。
いや
何の大会かも分かんないし、
まあ、笑ってるかどうかは分からないけれども、笑ってるように聞こえたよって言って優勝したんで。
何、うん、笑って、
知らないですか。
何笑ったよ。
知らないですか。
知らないですね。
これ、うん、笑う鶏コンテストでしょうか。
知らないですね。聞いても分かんないし。
優勝したんです
よ。笑う鶏コンテスト、う
ん、知らないんですか。
知らないですね。
これジャカルタで実際にあるコンテストで、はあ、鶏がね、うん、出るんですけど、それでコケコッコーって鳴くじゃないですか、
うんうん、
それが笑い声に聞こえるよねコンテストでしょう。
いや、だとしても、だとしたらさ、うん、さっきの笑い声意味わかんなすぎる。
まあ確かにね、
怖かった。
それで優勝し、まあごめんなさい、
いや
僕は鶏じゃないんで。
そうっすよね。
ごめんなさい。
ほぼ鶏ですけど。
どこがやね。
ちょっと違います。
どこがやな、アコなってるか、ここ、うん、違います。僕鶏じゃないですからね。
はい、
はい、まあ実際にですね、これはあるコンテストでジャカルタでね、笑う鶏コンテストというものがありまして、結構参加数多いんですよ。でもさっき言ったように数万ドルもらえるんです
よ、ね、もらえるの、それで。
すごくない、
うん、
そのコンテストで優勝したら買い手がつくんですって。
いやー、うん、ちょっと信じられないですね。
それ以外にも美しい姿の鶏コンテストっていうのがあったりとか。
なんで鶏を飼ってる人が多いからってこと。
どうなんでしょうね。ただやっぱり、タイでも見受けられましたが、
うん、
シャモとかそういう
戦
わせるコンテストでも、あのね、ゼロいくつついとんねんっていう賞金なんですよ。
あ、まあ、
だからなんかそういう鶏系のコンテスト、日本じゃちょっと考えられづらいんだけど、あの東南アジアすごいっすよ。
わからんな、うん、その感覚。
まあ、
まあいいけどね、別に。
うん、いや、もうびっくりしますわ。何にせよ、鶏、結構注目されてるんで、調べてみてください。
確かに。
すんごい額入りますから、ね。
一攫千金できるかもね。
はい。まあ僕じゃありませんので。
はい。
それでは行きます。教えて都市伝説。
はい。
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画ですけれども、
はい、
動画でも少し話したんですけれども、うん、おすすめのホラーコンテンツがあるよっていう風に、これがですね、青の国触りたいから死にたいっていう、朗読劇がありまして、うん、こちらがですね、生駒さんが主演で出られてるんですね、
うん、
で、僕が動画で話したから行きましたという人も何人か言っててですね。
ああ、そうすか。
DM とかで、うん、かなり面白かったですと。漫画とかドラマみたいなんだけど、朗読劇あったんや、ということで、
うん、
見に行った方とかね、結構、ああ面白かったですってご連絡いただきまして、まあ嬉しいなと思うんですけれども、うん、ちょっと今回この話をしていきたいんですよね。
何を？
うん。朗読劇なんですけど、うん、まあ普通ですよ、一般的に言うと椅子横にふと並べまして、
うん、
でそこにまあ声優さんなり役者さんなりふと座っていて、うん、で台本をスッと開きながら、まあ、読み合わせみたいな感じで、
うん、
いわゆるね、で話を進めていく、まあ、読んでいく、
はい、
あのお芝居見れながらね、もちろん、うん、っていうものなんですけれども、あんまり馴染みがないじゃないですか。
まあそうだね、うん、見たことない。
そうでしょ、うん、でもそれをですね、まあ生駒さん誘われまして見に行ったら結構面白くって、それがね、
うん、
自分で想像するから、
うん、
まあ想像力の中で働かせていて、あ、こういうものなんだろうな、こういうとこなんだろうなって考えて面白かったんですよ、結構ね、
うん、
だけれども今回のこの青野くんに関しては、
うん、
もうセットがすごすぎて、
うん、
というのも全部ヒントになってるんですよ、
うん、
おもろい、あのもう作りもセットも全部面白い。最初 例えばだけれども、うん、ある、ま、男の子の声で、はあ、覚醒器みたいな感じなのかな、そんな感じで、ま、お客さんに対しての注意事項を述べていくみたいな、
うん、
まあ、例えば飲食禁止ですよとか、
うん、
携帯電話オフにしといてくださいねとかっていうんですよね、
うん、
その後に、まあ、ある言葉が入って一瞬シーンとなった後に始まるんですよ、
うん、
でセットっていうのがでかい幕があります、
うん、
幕があってその前に机と椅子が並べられている、うん、というのも高校2年生の話なので教室をイメージしているんですよね、はいはい、でその幕がある奥にクラスがあるんです、
うん、
もう一つ、
うん、
これ何なんだろうって僕は思ってたんですよね、
うん、
だってもし朗読劇をするんであれば幕があって幕の前に椅子があるそれだけでいいんですよ、
うん、
4つやったかな椅子がある、これ何やろなと思ってたらそこに、ま、演者さんが入ってこられるんですよ、
うん、
まあ、生駒さんプラス、ま、3人入ってくるスーッと入ってきてでこの話っていうのが簡単に話しますけれども、
うん、
まあ、生駒さん演じるですね、刈谷さんという女性がいる、その女性とがずっと物静かでね、お友達もいないんですよ、
うん、
でそれで高校2年生まで育っていく、だけれども物を落とすんですよね、確か本やったかなんかふっと落としてしまう、
うん、
そしたらそこにたまたまいたですね、青野くんが、うん、もう大丈夫かいって言って拾ってくれる、
うん、
で、どこどこまで運ぶんですって言ったら一緒に運んでくれるんですよ、
うん、
こんな優しい人いるんや私なんかにってことで、まあ、自己肯定感がない子なので、
うん、
そういう自分に対して優しくしてくれたっていう初めてのことやったから、
うん、
嬉しくなっちゃって嬉しい嬉しい嬉しい嬉しいっていうのが青野くんとおしゃべりしたいに変わり、
うん、
青野くんとおしゃべりしたいから付き合いたいに変わっていくんですよ、
うん、
それから全く話したこともないし、
うん、
もしかしたら青野くんは彼さんのこと知らないかもしれない。そのタイミングやのに好きですって口ついて言っちゃうんですよ。
ほう、
頭の中で思ってたから。
ああ、はいはい。間違って出たみたいなこと。
え、あ、私言っちゃいました。
うんうん、
いやいや聞こえたけどっていうので、じゃあお付き合いしてみるってお付き合いするんですよ。
ほう。
それからは刈谷さん、
うん、
幸せです、
うん。
毎日毎日幸せでずっと幸せも。こんな幸せな日が私に来るんだ、今一番人生で幸せだって思うんですよね、
うん、
楽しいなーって一緒に帰ったりとかいろいろしていく中で青野くんはある日の夜に交通事故で亡くなってしまうんですよ、
うん、
そしたら刈谷さんは今まで人生が一番幸せやって言ってたもうトップやったから亡くなってしまったっていうのがあって、
うん、
今まで誰とも話してこなかったっていう低い平均よりもどん底に落ちちゃうんですよ、
うん、
もっと落ちちゃう、
うん、
で、わ、もう私は生きててもしょうがないと、
うん、
だから青野くんに会いたいから私はもう死のうと思うって言って自室でもってカッターナイフを手首にグッと当てるんですよ、
うん、
そしたらそこにちょっと待てって言って声聞こえる、
うん、
えと思ってたら霊体になった青野くんが部屋に入ってくるんですね、
うん、
何しようとしてんの、いやいや青野くんに会いたいから、いやいや青野くんって言ってそこに霊体になった青野くんが現れて彼さんの自殺を止めるんですよね。
ほう。
でそこでいろいろ話していく、その中で、うん、憑依とかできないの青野くんって言うんですよ、
うん、
いや憑依なんかしないよ、できてもちょっと怖いしとかって言うんですよね、
うん、
幽霊成り立てやからルールもよわからんしって言って、
うん、
あ、そうなんだ、私に入ってみるとかはって、刈谷さんにって言うんだけど、
うん、
そうそう、どうかなって言ったら、入れるのかなって言ったら、ぐんと人格変わって、
うん、
正確に言ってって言うんですよ。
ん？
え？
うん、
正確に、私に入ってって言って、え？どういうこと？って言って、
うん、
キーンと張り詰めた中、刈谷さんは、あ、じゃあ、私に入ってもいいよ言ったらスッと入ってきて、そっから記憶がなくなるんですよ。憑依をすると刈谷さんの体がどんどん壊れていくんですね、
うん、
で彼はそのことに気がついて、あ、どうしようじゃあって言っていろんな人についていくんですよ。それは不可抗力というか自分が意識してない中 で、
うん、
でどんどんどんどん周りが気ついていくんですよね、
うん、
でだけれども刈谷さんと会いたい話したいっていうので入ったりして、
うん、
っていう悪霊化していく青野くんと他人、自分がどうであれ、まあその青野くんと一緒にいたいから入ってもいいよって言っちゃうっていう、
うん、
まあその、要は自分よりも青野くんが大事みたいな。
うん、
会いたいから、
うん。
だから、青野くんに触りたいから死にたいっていうのは、 自分が死んで霊体になれば会えるでしょっていうのもあるし、
うん、
自分が傷ついてでも青野くんと触れ合いたい触りたいっていうのがいろいろドッキングしてるっていうタイトルなんですよね。っていう話があり、その膜があるんですけど、まあこれはよくあるんだけれど、その膜に要は映写射出して、
うん、
それで例えばだけど学校の話やったら学校のシーンがバーンと後ろに映るみたいな、
うん、
例えばクラスが映るとかってあるんだけど、それ以外にも例えば今みたいに枕を抱きしめるっていうシーンも、この膜がスッと薄くなったら、後ろのもう一個後ろにステージがあって、
うん、
そこでベッドが置かれてあって、そこでもう一人のカリアさんともう一人の青野くんがいて、その、うん、読む言葉に合わせて抱きしめたりするんですよ。
うん。
だから、なんて言うんでしょうね、その、お芝居を見ながらも、声は別でみたいな。例えばだけれども、このロール劇とかで言うと、
うん、
この時、カリアは青野にっていう風な動作っていうのを全部言葉でやってたんですよ、
うん、
朗読劇ですからね、
うんうん、
だけれどもその分が全部お芝居になってるんですよ。動作とか仕草とかっていうのが影っていうよりはもう後ろにもう丸々見えます、つけてるんで、
うん、要はパントマイムだけで演技する
後ろはね、で言葉とかはこっちだけでみたいな、だから口と体が分かれてるって感じ。
もう
すっごいっす、これが。
何その手
法。そうなんですよ、それがすっごい面白くって、
うん、
だから朗読劇というものプラス動きっていうのを合わせて見せたっていうね、
うん、
すっごい面白くて、それが要はその場面展開がたくさんあるから、転換がたくさんあるから、普通のお芝居じゃ不可能なんですよ。だけれども朗読劇にすることによって幕に射出している時は後ろ動けるんで、
うん、
その瞬間に全部変えるんですよね。ベッドだったものが教室になり、教室だったものが、まあ、神社になりとか、それがもうとんでもないですよ、作りが。これ天才が作ったんかなって思うぐらい。しかもホラーとしてもいろんなルールがあったりとか、
うん、
私に入ってって言わないと霊体が入れないとか、うん、ルールがあったりとか、
うん、
そういったものがたくさんあったり、
うん、
面白い、
うん、
っていうのをね、いろいろ動画でも話しましたけれども、
はい、
そうしたらば、まあ僕はそのホームページとかそういったものにある部分でしか話してないんだけれども、
うん、
こういうのを紹介するときによくあるのがネタバレじゃねえかっていう人がまあ一部出たりするんですよ、
うん、
ね。だけれどもって思うことがあって、
うん、
例えば今放映している映画とか、うんうん、そういったものをネタバレありで話す、話さないって話さずに、オチまで話しちゃうと、これ確かにネタバレと言っていいと思うんですよ。
うん、
だけれども、今って、ちょっと変わっていて、
うん、
放映されている、放送しているものじゃなくて、
うん、
そこに配信しているものってあるじゃないですか。ネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、
うん、あるある、
それのネタバレの期間っていつなんって思ったんですよね。
まあまあ、確かに。
うん、多分1ヶ月もらったらいいの、
正確にはないと思うけどね。
3ヶ月後はいいの、
うん、
いや2日後はあかんかとか、
うん、
これっていつなのって思ってい
つはないよな、だから。
で、
うん、
ターミネーター2の話をしたことがあって、
うん、
あとシックスセンスの話をしたことがあって、うん、ネタバレじゃんって来たんですよ、
うん、
バカ言えよと。
まあまあまあ、
何を言っとんだ貴様って思うんですよね。
そのさ、ネタバレじゃんっていうのは、
うん、
自分にとってのことなのか、
うん、
人に言ってるのかよくわかんない。
まあまあわかんないです。そのネタバレじゃんとしかないので。
見てないからなのかな。
そうなんですよね。
うん、
で、あ、もうシックスセンスの話をしていたら、
うん、
要は、あれってさ、まあオチがあって、
うん、
それっていうのが、その元々の主役として、そのまあ男の子を見ていた精神科医の先生そのものが幽霊やったというシックスセンスの話だじゃないですか。
まあどんでん返し、
ね。そうそうそう、うん。で、その例えとして使いたかったからオチを話さなきゃいけないんですよ。
うん、
だけれども、ネタバレじゃん。バカ、バカバカバカ。
まあまあまあ。
何十年前の映画やねん。とかね。
まあね。
そう思うと、ネットクリックスとかああいうとこに上がってるものって、
うん、
いつがネタバレじゃなくなるんだろうって思うんですよ。
まあどうだろうね。
イテウォンクラスはもういいの。
公開して、
うん、
そうだな、1ヶ月ぐらいは言わない方がいいかなとは思うけど、
ね。そのネットフリックスに上がってね。
新作として上がってから1ヶ月ぐらいは、うんうんうん、言わない方がいいかなぐらいは思うけど、う
ん、まあまあね。
でも そっから先に正確にいつっていうのはないよね、
うん、もう決めてくれマジでめんどくせえ、まあ、でさ、その極地、
うん、
はって思うのがあって、
うん、
あのさ 奥さんと二人でさ、うん、三国志っていうさ、
はいはい、
中国が制作したドラマを来たのよ。
ドラマの方、
うん、ドラマ、
はい、
もう長く続いてるやつですわ、
うん、
その関数多くってね、で関数多いから途中離脱しちゃったんですよ、
うん
うん、まあ借りてくるのも面倒だし、
だ
誰がね配信であるかどうか分かんないけど、僕らは DVD で見てたんですよね、
うん、
で借りてくるのも面倒やし、もうあとよく行っていた蔦屋が潰れちゃったんですよね、
うんうん、
だから借りられなくなっていくら遠くまで行かなきゃいけないんですよ。いや面倒くさいなと思って僕もやめちゃったんですよ見るのね、うんうん、そしたらまあまあ言うて曹操は劉備、
うん、
とか、
はいはい、うん、
孫権とかもね、
うん、
まあ、全員死んでもうて三国って言ったけど、まあ、別の国が出来上がって、
うん、
そこが統一したんやけどなーって別の回で言ったのよ、
うん、
そしたら「えネタバレじゃん!」って「いやいや歴史やん」
まあまあ
これ、
まあ、
歴史ですから、
ネタバレではあるけど
歴史じゃん。いやあのさ、いや創作のオリジナルの話は分かりますよ、うん、歴史はこれ
まあな、
例えば
歴史
大河ドラマをやっているとして、
うん、
ね、
うん、
大河ドラマをやっていて、それで関ヶ原の戦いの結果言ったらこれ俺ネタバレになるの、
まあ、ネタバレなんだろうね。
なめるなよマジで。
ねえ、
レッドクリフがありましたよ、
うん、
俺当時も言われたの、レッドクリフがあって、
うん、
それで諸葛孔明が神風を起こした儀式でって、
うん、
あれがやっぱすごかったねって言ったらネタバレじゃん、ネタバレじゃん、ネタバレじゃん。
まあまあまあまあ、
なめるな、勉強不足だお前の、見るなそんなやつは、マジでなめんなよと思って。
まあな、
ムカついたんすよね。
確かにそれは最近うるさいよな、う
ん、マジでムカつくんすよ。その曹操、魏軍がすごい大船団できたのに、
うん、
まあその奇策でね、
うん、
全てひっくり返されて負けちゃったっていうのを話したらネタバレじゃん、マジで言ってんの。あとあれ紀元後200年とかの話よ。1800年前の話よ、
うん。
バカ言えよと思って。
まあまあまあ、
1800年前の話を、ネタバレ ?1 ヶ月後って言ったでしょ、
うん、
ネタバレダメですよ。
なんでよ。
1800年経ってもネタバレって言われるんだから俺。1800年よ。いつなんネタバレ。
どうなんだろう。確かに歴史ものって。
バカかが。
難しいね。
うん。まあ、キングダムもさ、
うん、
ネタバレしちゃダメなの、
こ
っち知ってるよ俺。
あれかもね、
うん、
新選組とかもそうだけどさ、
うん、
よくドラマ化をするじゃん、
はいはい、
で、まあ、大河もそうなんだけどさ、
うんうん、
で始まり出すとさ、
うん、
知らない人が見るじゃん歴史を、その新選組ってなんだろうっていうところの人たちが 、
うん、
まあ、見始めるじゃん、はいはい、
うん、
でその人の流れがあって、うん、そこで、うん、次の回どうなんだろう、うん、次の回どうなんだろうっていうところに、
うん、
さって差し込んだら、
うん、
いやネタバレなんのかもしれないけどね。
バカじゃん、知らねえよなもう。知ってるのも知らねえんだから、そもそも。
だからそこはあれかもしれないな、うん、あるんだろうなって思う。
マジで言ってんのって思っちゃうんですよね、
常にね。
まあ、新選いや新選組なんか何回やっとんねん。
いやだからそもそも
なんでやねん、
どの時代でもあるってことだから
、うん、
逆を言うとね。
いやマジ考えらんないわと思って。
まあ確かに、でもそれ
歴史はどうなんのって思っちゃうのよね。
ああ
、うん、あの、あれですよ。
変えるからかな。
どう、いや、変えるっていうか、まあまあ、その、謎の部分はあるじゃない。
うん、
例えば、キングダムで言うと、
うん、
あの、神、飛神体ってあるけれども、
うんうん、
あの、神に関しての情報って実はあんまりなくって。
そうね、本人はね。うん、
というのも、出てくるポイント、ポイントがあって、大将軍として成り上がるっていう記録はあるんだけれども、うん、細かな情報が全くないんですよね、
うん、
だからこそ、彼を主役にして進めていくっていうのはすごく面白いと思うんですよ、
うんうん、
こうだったのかな、ああだったのかなって頭をね、うん、考えながら、
うん、
歴史が好きな人も楽しめる、それは全然いいんですけど、うん、それ以外の超有名な話はさ、
うん、
したっていいじゃん。
まあ、まあ、
マジで何言ってんの、
まあ、まあ、じゃあさ、いいけどね、
例えばですけれども、
うん、
信長なんてね、
うん、
ものすごく人気のある、
ね、
キャラクターとしてもゲームとか、
うん、
アニメとかで人気ありますよ。
あるね。
え、信長が死んだって言ったら、
うん、
生きてると思ったっていう人いんの？
まあ、死んだっていう。
クソが、おい。
ね、死に方がさ、
クソ。
でもそっか、それは知ってるってなんのかな？
びっくりするぜ、ほんとに。なめんなってほんと、いいだろそれはって、
まあ、ネタバレ問題は確かに難しいな。
いや、物に関してはありにしてよ、歴史はええやん、
うん、
別にそのさ、 俺もさ、例えば新選組見てるんだ今っていう時に、うん、歴史あんま知らん子に、こうなるんやでとは言わないよ。無粋なこと言わないよ。まあ、それはな、うん、だけれども、普通に話してて、
うん、まあ、例えとかで出しちゃう時あるしな。
そうそうそう、そうですよ。うん。
う
ん、ねえ。
そうだね。
いやいや、
確かに。
マジで、いや、その、さ、あと、なんで歴史もんで創作で「るろうに剣心」とか創作じゃない、
うん、あ、はいはい、
斉藤初めて出たりするけれども、うん、ああいうのでは別にその大してそんなこと言わないけれども、うん、例えばその歴史ものであってなんか大河やら、
うん、まあ、
映画やらがあって、
ね、
で例えばそのオチまでやらないのあるじゃない、
うん、あるね、まあそうだね、
ね、
うん、
で続編もない、
うん、
いう時にさ、
うん、
まあでもこここうやからこういう思いがあったんやなって、これネタバレって言われたりとか、お前あったの、
うんうん、
くそったれ、ほんま。
まあでもそっか、ネタバレ、
うん、ね、
すごいよねそれ。でも全部言ってたらマジで何も話せなくなる感じあるよな、うん、
例えばあの信長が本能寺の変で、まあ、亡くなります、
うん、
だけれども遺体っていうのは見つからなかったんですよねっていうなんかがあったんですよね、
うん、
ドラマかなんかがあって、うん、でその時にまあ、その後何度か、秀吉が出てきて家康が出てきてって世代交代みたいな、まあ、すぐ変わっていったんだって話をしたらさ、
うん、
あ、いや、あ、私はあの信長生きてると思ってまた何年後かにあの台頭してくると思っていたのにネタバレやめてくれませんかみたいな。勉強不足それ、ま、なんで
っていうかさ、あ、まあ
マジ
そうなったとするじゃん、うん、じゃあドラマでそうなったとしたら、うん、それはもうだって
創作だから
そうじゃないからっていうことだから、そうそう、ありはありなのかな。
マジでムカついたんですよねそれ。だからその問題ってどうなのってちょっと思っちゃったんですよね、まあ、いろいろ紹介する中で、ね、
はい、
まあ確かに難しいところでさ、そのホームページとかこういうあらすじですって書いてる部分に関してはそれくらいは紹介させてよと思うのよ、
うん、
だけれどもそれすらも知りたくない人もいるじゃない、
まあ、いるね、
うん、だからまあそれはそのそちら側とこちら側ですから、まあ、ちょっとまあここってまあ難しいじゃない、まあ、紹介する、ね、するときに何もない情報でタイトルだけって見ろって言うのってさもう変な話それって、ね、
まあね、だからできるのはそのタイトルにネタバレありそうそうとかなしとか書くぐらいしかないもんな、うん、
だからそのホームページにあるあらすじ外のことを話したら、うん、これはまあネタバレありでいいと思う、その次はね
てか、まあそうだね、
うん、
それをさ、そこを言い出したら、
うん、
ホームページにも言えよって思う
もん。まあそうだよ、ホームページも言えよ、うん、本当に
ネタバレ出してんだから、
う
ん、
そうですよ、
うん、
あの俺らが言ってネタバレって言うならね
そして、うん、お前はどこからその情報を得ていくんだってい
うの
はあるけどね。
そうですよ、
うん、
てかそもそもよっぽどさ、
うん、
コマーシャルあるじゃん、
うん、
でさそれ面白くってさ映画見に行ったらさ、あれオチやったんあそこっていうのあるじゃない、
あるある
時々 ね、それも言えよオチやったんあれみたいな、
別に
コマーシャルさっき言い過ぎじゃない、え、あのシーンあったけどこれえみたいな、
あるある、たまにね繋いでると分かんない、
あの恋愛もんでさ、うん、わーってやって付き合えるかどうか分かんないみたいなのがあって、でもなんかあるシーンでは指輪つけてる女がおるみたいな結婚しとるかなみたいなやつあるじゃない、言えそれにも、
まあまああるな、
しつこく、
うん、
しつこく言えよそういうやつはって思ったんです。
まあだからいいんじゃないですかもう気にしないで、そのある程度こっちとしてはやってますよっていうぐらいやってたら
そうですよ、
いいと思いますよ。
歴史のやつに関してはマジ勘弁して、
うん、
それは
歴史は確かに
それはええやそれはええよ、歴史ってネタバレじゃねえから
まあな、難しいな、
いい加減してくれよそれはっていうね、
はい、
そう思ったんですという話をちょっとしたかったんです。どこまでがネタバレかっていうのと、あとまあ生駒さんの、
はい、
これすっごい面白かった、もう全然見られないんですけど、
うん、
まあ、むちゃくちゃ面白かったんでこれを通してまあ何ていうの、朗読劇っていうものに少しだけね、少しだけでもちょっと興味持っていただけたらなと思って、
うん、
今回話させていただきました、
はい、
以上です、ありがとうございました、
ありがとうございました。